皆さんこんにちは。テクノロジーの深掘りポッドキャストへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。カイさん、今日はどんなお話を聞かせてくれるんですか？
ミライさん、今日はね、現代のウェブ開発に欠かせない言語、タイプスクリプトについて深掘りしていこうと思います。皆さんもご存知のように、タイプスクリプトは今や GitHub で最も使われる言語の一つで、プロ開発者の約半数が日常的に使っているほどです。
タイプスクリプト、名前はよく聞きますけど、そんなに広まってるんですね。私の周りでも使ってる人本当に多いです。でも一言で言うとどんな言語なんですか？
一言で言うとね、 JavaScript に静的片付けを追加したスーパーセット言語なんです。マイクロソフトが2012年に公開して以来、またばくまに普及しました。
静的片付け、スーパーセット言語、なんか専門用語が出てきましたね。少し詳しく教えてもらえますか？
はい、静的片付けっていうのは、プログラムを実行する前に変数がどんな種類のデータを持つのかをあらかじめ決めておくことなんです。これによってコードを書いている段階で間違いを発見しやすくなり、バグを減らすことができるんですよ。そしてスーパーセット言語というのは、タイプスクリプトが JavaScript の機能を全て含んでいて、さらに独自の機能を追加しているという意味です。つまり JavaScript のコードはそのままタイプスクリプトとしても動くということですね。
なるほど。事前にエラーを見つけられるし、JavaScript のコードもそのまま使えるから、すごく便利そうですね。でも単に JavaScript に型を足したものというだけでは、ここまで世界中で使われる理由にはならない気がします。
まさにその通り、未来さん。今日僕が一番伝えたいのはそこなんです。タイプスクリプトの本質はその設計哲学にあります。なぜ型を正しくすることよりも便利にすることを選んだのか。なぜ実行時には一切の型情報を残さないのか。今日はそのあたりを深掘りして、タイプスクリプトがなぜこれほどまでに成功したのかを探っていきましょう。
設計哲学、面白そうですね。そこまで深く考えたことはありませんでした。
タイプスクリプトの設計の方向性は、公式ウィキに明記された11の設計目標、デザインゴールスで規定されています。これは単なる理想存ではなく、新しい機能を追加するたびに立ち返る、いわゆる憲法のような存在なんです。
11個も、すごいですね。その中でも特に重要なものはありますか？
特に注目すべきは、目標3、ランタイムオーバーヘッドを課さない、と目標9、完全に消去可能な型システムです。これは非常に重要で、タイプスクリプトの型情報はコンパイル時、つまりコードを JavaScript に変換するときにだけ存在し、出力される JavaScript には一切含まれません。
そうなんですか？型の情報が消えちゃうってことですか？なんでそんなことをするんでしょう？
まさにそこがポイントで、これをタイプイレージャー、型の消去と呼びます。これはタイプスクリプトの最も重要な設計判断の一つなんです。実行時に型情報が残らないということは、 JavaScript がもともと持っている実行速度や挙動にタイプスクリプトが全く影響を与えないということなんです。余計な処理が入らないので、パフォーマンスの低下もありません。
なるほど。実行時に負担をかけないための工夫なんですね。それは開発者にとって嬉しいです。
その通りです。そして設計目標と同じくらい重要なのが、タイプスクリプトが意図的にやらないと決めた7つのこと、ノンゴールスなんです。これを理解することで、タイプスクリプトの不完全さが実は意図的な設計判断であることが見えてきます。
やらないことを決めるというのは面白いですね。どんなことなんでしょう？
例えばタイプスクリプトは厳密な型システムの純粋さよりも JavaScript との互換性や開発のしやすさを優先しています。これもノンゴールスにつながる考え方ですね。次にお話ししたいのが、構造的片付けというタイプスクリプトの大きな特徴です。
構造的片付け、また新しい言葉が出てきました。
はい、タイプスクリプトは構造的片付け、ストラクチャラルタイピングという片付けの方式を採用しています。これは型の互換性を名前ではなく構造、つまりその型がどんなプロパティを持っているかという形で判断するんです。わかりやすく言うと、形が同じなら同じ型とみなすということです。
形が同じなら同じ型、具体的にはどういうことですか？
例えば Java や C シャープのような言語では、あるクラスが特定のインターフェースを実装するには、インプリメンツポイントのように明示的に宣言する必要があります。これを名義的片付けと言います。でもタイプスクリプトでは、もしあるオブジェクトが X と Y というプロパティを持っていて、それがポイント型が求める構造と合致していれば、たとえそのオブジェクトがポイント型を明示的に実装していなくても、ポイント型として互換性があると判断されるんです。
へえ、いちいち宣言しなくても中身が同じなら OK なんですね。これは JavaScript の書き方と相性が良さそうですね。
まさにその通り。 JavaScript には DAC タイピングという考え方があって、アヒルのように鳴き、アヒルのように歩くならそれはアヒルであるというように、オブジェクトの振る舞いによって型を推論することがよくあります。タイプスクリプトの構造的片付けは、この JavaScript のパターンと非常に自然に調和する設計なんです。
なるほど。 JavaScript の良さを生かした片付けなんですね。とても理にかなっています。
次に全身的片付けについて触れたいと思います。タイプスクリプトのアニ型は、この全身的片付けを可能にする非常に重要な存在なんです。 これは片付けコードと型なしコードを共存させるための橋渡しのような役割を果たします。
アニ型、それってどんな型でも OK って意味ですよね。型安全性がなくなるんじゃないですか。
おっしゃる通り、アニを使いすぎると型安全性の恩恵を受けにくくなります。しかしこれは既存の膨大な JavaScript コードベースを TypeScript に移行する際に非常に大きなメリットがあるんです。例えば Airbnb のような600万行もの JavaScript コードベースでもアニを使うことで一度に全てを片付けなくても少しずつ TypeScript 化を進めることができるんです。
なるほど。一気に全部を TypeScript にするのは大変ですもんね。少しずつ移行できるのは大規模のプロジェクトにとっては本当に助かりますね。
そうなんです。そしてこの話にも通じるのですが、 TypeScript が競合する他の言語に勝利した最大の理由が JavaScript スーパーセットという設計判断です。先ほども少し触れましたが、全ての JavaScript コードは有効な TypeScript コードでもあるという原則こそが TypeScript の成功の鍵なんです。
他の言語とどう違うんですか。
例えば ReScript や Elm のような他の Alt.js 言語は型システムの純粋さという点では TypeScript を上回るかもしれません。しかし、それらの言語は JavaScript とは全く別の言語として設計されているため、既存の JavaScript コードベースから移行しようとすると、ほぼゼロから書き直すようなコストがかかってしまいます。
それは大変そうですね。
はい、でも TypeScript は違います。既存の JavaScript プロジェクトがあったとしても、ファイル名の拡張子を .js から .ts に変えるだけで TypeScript の恩恵を受け始めることができるんです。このゼロコストで移行を始められるという点が、大きな企業や開発者に受け入れられた決定的な理由なんです。
ええー、ファイル名を変えるだけで、ですか？それは本当にすごい。確かに全く新しい言語を導入するよりも JavaScript の知識をそのまま活かせる TypeScript の方が圧倒的に導入しやすいですね。
その通りです。これらの設計哲学や判断が組み合わさって TypeScript は非常に強力でありながらも現実の開発現場に即した使いやすい言語として進化を遂げていったんです。
今日の話を聞いて、 TypeScript が単に JavaScript に型を足したものというだけでなく、開発者のことを深く考えた哲学と戦略の上に成り立っている言語だということがよくわかりました。特に実行時に型を消すタイプイレージャーや JavaScript との互換性を全くレスペクトするスーパーセットの考え方がこれほど広まった理由なんですね。
まさにその通りです。未来さん、タイプスクリプトの設計思想を理解することで、なぜこの言語がこれほどまでに成功したのか、その本質が見えてくると思います。今日の話が皆さんのタイプスクリプトへの理解を深めるきっかけになれば嬉しいです。
タイさん、今日は本当にありがとうございました。目から鱗のお話がたくさんで、タイプスクリプトがもっと好きになりました。
どういたしまして。それでは皆さん、次回のテクノロジーの深掘りポッドキャストへお会いしましょう。
さようなら。